ここでご紹介する本は、強い会社を作りなさいです。著者は2000年度日本経営品質賞、2001年経済産業大臣賞などを受賞されている武蔵野社長の小山昇さんです。この本は阪急コミュニケーションズから出ています。この30年間に私が現役を記録したのはわずかに3回だけです。あとは全部増収増益を達成し続けています。中小企業である我が社にはもちろんずば抜けて優秀な人材など集まるわけがありません。しかしそんな会社でも増収増益を達成するための仕組みを作り改善し続けることで人材が育ちます。我が社では毎月1回社長全社環境整備点検日を設けています。これは社長である私が自ら現場に出向き職場環境の点検を行う日です。採点は120点満点。管理職はこの採点が人事考課の際に評価対象の 30% までを占めるので必死です。私が営業所や支店に環境整備の点検に出向くのは、現在何か問題が起きていないか、今後問題が起きる可能性がないかをチェックするためです。120点満点で95点以下の点数が続く営業所は、すでに問題が起きているか、何かよからぬことが起きかけているかのどちらかです。営業所や支店の全員が協力しないと満点は絶対に獲得できません。店長が前日徹夜で整理整頓しておいても、誰かがボールペンを一本反対方向に置けばそれだけのことで罰になります。画鋲一個外れていても罰になります。そのくらい厳しくチェックします。環境がきちんと整うことで、社員の活動にもサービスにもより心が込められます。お客様の信頼を勝ち取ることにも必ず結びついていくのです。かつて私が店長をしていた頃の話ですが、部下が30人ほどおりました。教育は必要ですが、私一人で全員を教えることはできません。そこでどうしたかです。私はまず支店の古参に中堅を教えさせました。その次に中堅に新人を教えさせました。こういう方法を取れば経験やノウハウを順々に下に教えていくことができます。その際、店長は教えてもらっている人を見るのではありません。教えている人を見ることです。そうすることで、あ、この人は分かっていないなということが分かります。ここは大切なポイントです。つまり教えている人が本当に理解しているのかどうかを見極めなくてはなりません。そしてもしこの点の理解が足りないと分かったら、その部分は他の人に教えさせます。こうしたことを繰り返し実践していくと理解度が上がります。背伸びすることなく全体の水準も高くなっていきます。経営計画書に内部体制に関する方針という項目があります。ここにはお客様の満足度を追求するためには、組織合併、分離、または人事異動をコロコロと行うと明記してあります。社長の意図をスピーディーに実行に移すためにも、コロコロは重要です。粗利益、営業利益を上げられないときには、ためらわずに上司を変えます。ダメな人に長くさせても、事態は絶対に好転しません。そして、若い人にどんどんチャンスを与えます。 仕事が人を育てます。若いということはためらう理由ではなく、抜擢する理由なのです。部下の提案を受け付けない、これはダメ幹部の特徴の一つです。我が社では部下の提案を取り上げざるを得なくするために、アセスメントという仕組みを作りました。いわゆる評価システムです。社内アセスメントは、部下が発表する意見に対してそれはダメだと否定することはできません。会社にとって当たり障りのない意見しか持たない人間ばかりいたのでは、企業は決して成長していきません。異なった視点や意見を持った社員がいるからいいのです。考え方は違っていいのです。違っていけないのは価値観の部分です。部下を会社と同じ価値観にする、それが上司の一番の仕事です。会社で働く社員、パート、アルバイトの最大の関心事は自分の給料です。しかし、その一番気になる給料の元になっている会社の数字にはほとんど関心がありません。会社の数字は他人事だと思っているからです。多くの会社の社員は自分の会社がどういう経営状態にあるかを知らないし、知ろうともしません。しかし、これでは良い会社、強い会社はできません。ましてやお客様の満足を勝ち得る会社には到底なり得ません。みんなが一番気になる給料を会社の数字、経営に合致させるためには、社員を経営に参画させることです。会社の経理、数字を公開しない限り社員の協力は得られません。会社が儲かっているか儲かっていないかわからなければ、満足感も危機感も持ちません。私たちは個人的なことには敏感に反応するけれども、こと会社のことには鈍感です。これは放っておけない問題です。我が社には会社の損失に対して社員が鈍感にならないための仕組みがあります。粗利益額と営業利益を人事評価の基本としているのです。しかも我が社はオープンな風土なので、その結果を公開します。ですから経理の仕分けがちょっとでも間違っていたりすると大変なことになります。各部門から経理にひっきりなしにクレームが入ります。社員の給料に関わってくるからです。これも社員が会社の問題に敏感になっている証拠で、普通の企業では考えられないでしょう。逆に言えば、評価につなげない限り、社員は利益損失に敏感にならないということなのです。月別販売計画を作成するとき、通常5月は 8%、6月はと具体的な数字を記入します。しかし、苦労して数字を入れていく割には意味がありません。一月ごとの厳密な数字を出さなくても、1年を12等分すればいいのです。つまり、毎月ごとに計画しようが、12等分しようが、年間の目標数字を達成しなくてはいけない、その部分は同じだからです。大切なのは、累計で目標数字を達成することです。普通の人は、計画を立てることにエネルギーを費やしますが、計画の実施にはエネルギーをかけません。しかし、本当は反対です。計画はラフに作っても良いけれども、実行するにあたっては全エネルギーを注ぐ。それが正しい方法です。累計で目標数字を達成する。ここが一番大切なポイントです。 私は毎年観光バスを5台5日間借ります。そして全社員が自分の所属部署以外の営業所を見学します。社内ではこの見学をバスウォッチングと呼んでいます。バスが営業所や支店に着くと、社長の私自らが案内役となり、その現場における見学のポイントや直近の問題および改善などについて解説します。バスウォッチングに行ったからといって全部の社員が違いに気づくわけではありません。しかし、違いがわかる社員になってもらわなくては困るので、絶対に気づけるように工夫した仕組みを作っています。つまり、バスウォッチングをして勉強したこと、驚いたことを20個書いて、社長、役員、上司に E メールで報告させることにしたのです。人間というのは、達成すべき数字の目標があって、発見したことをきちんと報告する必要があるとなると、気づくための努力をするようになります。バスで移動中、各社員に2分間時間を与え、どんな点に気づいたかを発表させることにしています。同僚が、こんなところを発見できたのは勉強になった。などと発表するのが刺激になって、みんながレベルアップします。E メールでレポートを報告させるのは、記録に残すためです。レポートを作成後、前年の E メールをプリントして、1年前と現在の自分を比較させます。すると、違いは一目瞭然です。ああ、俺は成長したな。自分で確認できます。それとは逆に、前年と同じことが書いてあれば、新しい発見もなければ、さしたる成長もなかったということになります。もっと頑張らないといけないな、と、自分の成長具合が客観的にわかる仕組みになっているのです。